これで上がってきたら本物よ。泉武夫、早稲田大学ラグビー部元コーチ。
藤島大の楕円球に見る夢。
新しい年が始まります。スポーツライターの藤島大です。毎年この時期、秩父宮ラグビー場、それから国立競技場、花園ラグビー場、あちこち回るような日々を送っています。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りします。本日のゲスト、スポーツライターの静目克也さんです。関西在住、名物男と断言してよろしいでしょう。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、リーグワン12月9日に開幕しました。ワールドカップのフランス大会で大暴れしたような海外の実力者がいろいろなチームに加わって、スタジアムに数多くのファンが詰めかけている、喜んでいる事実ですね。日本ラグビー協会は12月14日東京都内で日本代表のエディ・ジョーンズ新ヘッドコーチの就任会見を開きました。ジャパンのヘッドコーチ復帰は8年ぶり、抱負を語っています。
We need to develop talent in Japan to play this sort of rugby because we are a smaller team. We need to play the game faster with our feet, faster with our heads than the opposition. So we need to play Chosoku rugby faster than the opposition.
一つ、テーマとして挙げたいのが、より速いラグビー、より超速のラグビーですね。相手よりも早く動く、早くレスポンスする、そういったラグビーをしていければというふうに考えています。
今後は代表コーチの人事、これ世界が注目しています。6月22日に予定されているイングランド代表とのテストマッチが行われます。ジャパンとしてワールドカップ4大会に出場した、ワールドクラスと評価も得た埼玉パナソニックワイルドナイツのフッカー堀江翔太、今シーズンをもって現役を退くと発表しました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
やってやれないことなんてない、走り続けて
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ。 ウィーコール リサイクル、 西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。本日のゲスト、おなじみスポーツライターの静目克也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日関西からわざわざ東京虎ノ門のスタジオに、で、ちょっと経歴を、改めて忘れてもから、
そんな大した経歴じゃないんです
か。静目克也さん、1966年大阪府吹田市に生まれました。6歳から大阪ラグビースクールで、ラグビーを始めました。大阪府立摂津高校、そして立命館大学、大学卒業後は大阪のデイリースポーツ、それからスポーツ日本新聞社と、こうなんていうか渡り歩いて、
ただ仕事が続いただけでこらえしょうがないということです。
で、記者時代からラグビーも担当してましたけど、野球の、印象もありますよね。
そうですね、本は野球とあんまり変わらないぐらい、ラグビーと同じぐらいの数は、
トラバンも経験してる。
はい、一応もう1年だけでお払い箱になりましたけど、
はい、やっぱりね、関西のスポーツ紙でトラバンっていうのはね、
あれの人が監督やった時ですね。2003年星野仙一氏が優勝させて、その後に岡田昭信氏が帰ってきて、その時に一緒にやりました。ただ私あの時トラバンが 5,6 人いましてね、もうペペだったので岡田昭信さんを取材することはなかったんです。
その時はスポニチですか。
もちろんスポニチです。はい。
で、現在独立して、スポーツライターとして、ラグビーマガジン、あれ有名ですね、ラグリッパウエストの 名物コラム。いいんですよね。
いや書かせてもらう場所があれぐらいしかないのでね。もうそれも田村編集長のおかげで好き放題書かせてもらってるので。
で著書、まあ、花園が燃えた日、今日私持ってきましたけど、付箋だらけの、
はい、ありがとうございます。
北野高校と伏見工業がぶつかった、はい、私もあれ現場にいましたけれどもね、はい、観客すごかったですね。
そう
で、まあ、近所ラグビーが好きやねん、はい、これベースボール
の、まあ、まとめたやつですね、
これも私好き
な、もう一冊出したいんですけどね、
まあ、この番組、3度目の登場です。
ありがとうございます。
しずめさんが来てくれたんで関西の話だけを書いてるわけではないんですけれども、はい、かつてねニュージーランドに暮らしたこともあって、
まあ2000年から2001年、うん、まあでもその時にあの田辺篤なんかとやってますんでね、
今スピアーズですね。
そうです、まああの彼がもうその頃からすごい選手でしたけど、だからそういう意味では面白かったら、ロビー・ディーンズがクルセイダーズの監督ですよね、ロビー・ディーンズさんが、ね、でスコット・ハンセンが確かバックスコーチだったという、この二人三脚でやってた時です。クルセイダーズが強かったフラッシュ・チャーチにいたので、うん、まあその時代ちょっとかじってるというか、
でまあ、あの何を話そうかと思ったんですけれども、まあ、新しい年でそういう話をもちろんしますけど、まずね、はい、私が東京でも酒場でよく聞かれるのが、はい、どうしちゃどうなんだと、どうしちゃったんだと、本当にあの全敗っていうのはちょっとびっくりですね関西、
うんうん、まあまあ何人かに話を聞いて、うん、まずそのやっぱり推薦が難しいのはあるんですな、うん、なかなかその人が集まらない。
でもいいメンバーですよね、
まあ、あの私が見たら。ただ高校ジャパンゼロですって言ってました、コーチ陣の一人がね、うん、まあそうやなと、あのなかなか推薦が難しくて必ず取れるという保証もないし、うん、なおかつそのまあ奨学金とかっていうのを出せるような状況でもない、だから競技実績と、うん、勉強で入ってきてもらわないといけないという中で、まあでも他のチームも一緒じゃないかって言われたらそうなんですけど、うん、
いやそれがね優勝できない理由ならまだ分かるんです、うん、優勝できない理由、
勝てない理由はね、ええ、
しかし全敗の理由にはならないですね、
ならない。ただ学生はやっぱこういうことが起こりうるということ、うん、つまり、まあ、2023年は同志社がもう一回盛り上がる年ではないかという話やったんです、うん、それはどういうことかというと、まあ、例えばキャプテン1番の山本敦樹とか、うん、スタンドオフにまあ大島大臣が入ってきて、うんうん、ショート選手を、それからまあそこにスタンドフルバックで使った加納一戦、うん、これは優勝メンバーですね、うん、大阪桐蔭の。それから両センターに市川君と、うん、それから岡野京吾、
ね、
これは行政と上昇、この両センターがいる、うん、でまあ2年生の岩本総司君、これは日本代表セブンズのですね、うん、入ったりしてて、だからまあもう一回っていう話があってたのにもかかわらず失速してしまったと。これぶっちゃけの話するとやっぱり、うん、宮本監督35歳就任ですわな、
あ今回ね、
そう、はい、で橋野コーチが34就任、うん、でこれ私が思うのはやっぱり人を使う仕事やと思うんですよ、うん、監督は。だから昔平尾誠二さんが亡き言ってたのは、監督っていうのはモチベーションをどう持たすかなんやと、うん、ラグビーを知ってるとか知らないではないんやということを私教えていただいたことがあって、うん、ということはどういうことかというと、やっぱり人生経験がある程度いると思うんですよね、うん、で僕が聞いてる話を総合すると、これは正しいかどうかわからないけれども、うん、まあその新しい若いコーチが来た、うん、でまあサントリーとかキャノン出身で、そのやり方をこうやったら勝てるよっていうふうに落とし込む、うん、ところがやっぱり学生は学生でやっぱ反発が出てくる、うん、でそれは僕から言わせると、僕も反発した学生なんですけど悪かったなという、やっぱり学生って間違ってるよねっていう、つまり20年ぐらいの人生で判断するのと30、40の人生で判断する、やっぱり判断のその幅が違いますわね。
しずめ勝也選手ですね、かつての、はいはい、立命館大学ラグビー部、はい、革命というか反旗を反乱を、
もういや反乱軍、もう僕はもう全て私が悪いんですけどいやつまり学生はやっぱり自由にさしてほしいのがあるんです、まあ、
それはそうです。
でもやっぱり大人はそれじゃうまいこといかないよというのがある。でそのせめぎ合いで最終的に私が聞いたのは、あの関西リーグの最終戦で選手のやりたいようにさせてくださいということで、うん、じゃあもう最後やしやったらって言われた。そしたら天理大学に勝ち点5を取ってしまったわけですよ、うん、爆発してね、うん、で大学選手権逆転で、まあ、関西学院がほぼほぼ決まってない、関西学院が切断に負ける、うん、で同志社が勝ち点5を取る、うん、でひっくり返って同志社5位で、負け方によっちゃ他チームの成績にもよるけど入れ替え戦の可能性もあったのが一気に3位に入った、うん、でそういう形でそこで多分成功体験ができてしまってるんですよね、うん、私もちょっと原稿化させてもらったんですけど、うん、一時だけなんですよ。それはつまり今まで抑制されていたところから自由になって、 あそれでやったってなるんやけど、じゃあそれが長いこと続くかというと、うん、そうではないという、
まあ、私もね、なんとなく2022年の天理に、うん、まあ、勝った、
はい、
まあ、それは見事なんですけれども、はいはいはい、そこですね、なんとか私もそういう、うん、こう思いますね。
ほんでそれによって結局、まあ、指導陣もじゃあ学生に任せればいいのかなと、うん、でもちろん同志社っていうのは実勢ですよね、うん、選手の実勢で、まあ、藤島さんが現役の頃はそれでやってきて、うん、選手なんかもキャプテン中心に決めたりって、メンバーなんかもですねやってたけど、やっぱりね、まあ、ある強豪チームの監督が言ってくれはったんですけど、もう今とは時代が違うと、その当時も生きた人なんですけどね、やっぱりある程度指導者が主導していかないと、それはだって僕らの頃楽したかったですもん、楽して勝ちたいわけですから、それはね、基本練習なんかやりたくないわけですよ、走り込みなんて。
だから2022年、私夏合宿の同志社の試合、はい、でもこの番組やっぱり私自分でいいなってちょっと思ったんですけど、ね、正月にね、あの負けたチームのことから語り出すっていいです、はい、それで、
まあ、最終的に明るいところに持っていきますから
、はい、いや私は2022年夏合宿のこう試合をこう映像でいくつかチェックして、はい、結構いいなと、全然蹴らないで、はいはい、だから練習もまずなんかひたすら走るとか全く蹴らない、はいはい、こう極端なことをやって、はい、でこれはシーズン開幕2022年の話ですよ、はいはい、宮本監督の 初年度 ね、あのサントリーから、まあ、サンゴリアスから来て、うん、で私あの時ね、あこのやり方をやるとね、9月10月すごい苦しむけど、うん、低空飛行で乗り越えると11月12月に強くなるなって、こう自分のコーチング経験でも分かるんですよね。でそう思ってた、そしたら9月10月に土がついちゃったんですよね、つまり低空飛行でよかったんだけど水についちゃった、ね、それでまあちょっとおそらくいろんな迷いも出ただろうし、
まあ、そういうことですね、
でちょっとその天理戦の前に、まあいわば学生にお前たちでやってみろというふうになったら勝ったと、ここの総括が難しかったんでしょうね。
そう、そうなんです。だからそれが、うん、あの宮本監督とか橋野コーチがどうのじゃなく、うん、やっぱりそういうリスクは当然つきまとうんですよね、うん、若い人に任せるということは、もちろん若さでドーンと行ってしまうこともあるけど、
私都立国立高校でも、はい、早稲田のコーチの時も同じ手法、もうどっちかというと猛練習系で夏合宿までみっちり練習して、うん、単調な極端なことをひたすらやると、
はい、
本当にねシーズンの国立高校だとね最初が危ないですね、
うん、
全国体験ですよ、
はい、
同じ都立の絶対こっちの方がラグビーも知ってるし鍛えたって言っても、向こうに 2,3 人いい選手がいると結構コロッとやられたりする、
う
ん、
そうですね、
とそこをね乗り越えるとね、11月頃国学院久我山といい勝負できるようになるんですよ。
わかります。だからそこを辛抱できるかどうかいうこと
だな。そうそう、でギリギリで乗り越えられるけど、早稲田もそう。早稲田もね、日体大戦ぐらい危ないんです、このやり方すると。疲れてるし、みんな夏合宿の疲れがまだ残ってる。
で、ちょっと会議心も出てくる
し、もうちょっと単調で、こう、ちょっと不満がある。ところがね、そこ乗り越えるとね、12月ぐらいにやると急に強くなる。で私もそれ何度も経験してるんで、どうしちゃこれいいぞと思ってた、思ってたけど。
それを田辺に行って、宮本監督に言うてやってほしかったな。
いや、本当に。
頑張れよって、そのままでええぞって。
でも、まあ、ね、で、2023年のシーズン、おそらくね、学生にしたら、自分たちでやったら天理に勝てた。
そうです。
そっちで行こうと。
まあ、そういうことやと、いうふうには聞いて、まあ、ただ、それはいろんな意見があるから、うん、私を取材してる範囲では、そうなった。
でこれまあね、あの宮本監督はじめね、指導者に僕らが今こう勝手に喋ってると、うん、新しい土地いきなりそんな話をしてると、うん、いやいや実はって話は絶対いっぱいあると思います、うん、私の経験で言って、だけどこれまあ客観的に見たものもある種事実なんで、
う
ん、内情とまた違う、
そう
そのまあそこは勘弁してもらうとして、
明石記者がね、うん、ラグビーマガジン書いてたのは、要はその学生から、うん、練習計画表を2週間前ぐらいに出させて、うん、でそれを首脳陣が認める形でやったと、と、うん、いうことは基本的に学生が、まあ、軸でやってるということじゃないですか、うん、でそこに対してじゃあこうやったらっていうのはなかなか言いにくい、それはなぜかというと結果を残してしまってるから、うん、でしかも宮本監督、橋野コーチもそうやったように、同志社は実践のチームがあるから、
うんうん、
やっぱ踏み込めない部分がある。
そうか、自分もそこをある種の
やってきたから、ね、それでね、ああ難しいところなんですよ、だから
なるほど、ね、いや私はもう早稲田のコーチの1996年から5シーズンかな、うん、だからずいぶん昔になりましたけど、うん、どこでも大学でも起こることなんです。大学生っていうのはね、自治ね、自主だから大学生 で大学生っていうのはね、ちょっとでも目の前に許せない矛盾を感じたら許せない、若き日の沈め勝也のようにね、いやいや、だから若者なんだ、
まあ、昔はだから学生、
だから青春で、これは非常に尊い、
そう
尊いんだけど、そこは長く生きてた人が
そう
でもこうやった方が勝つんだっていうのを説得すると、
だからそれは説得力も当然いるから、うん、さっきのまた話に戻るんですけど、やっぱり人生経験ですなっていう話になってくる、うん、
私もね説得したことありますよ。私の決めの言葉、うん、マイク・タイソンにもトレーナーがいるぞって言った
そういうことなんですよ。
そう
でタイガー・ウッズにもコーチングプロがいるという、
でマイク・タイソンがね友達みたいなねトレーナーしたらすぐ負けたん、うん、僕はその時ボクシング記者 で、ね、マイク・タイソンでもトレーナー厳しいトレーナーをクビにして友達みたいな
人
た
ら負けるんだ、世界的な王者でした
ね、負けるんだと思ってね、うん、やっぱりこれは間違ってないと私の考え。
そうなんですよ、だから客観的に見て、うん、修正をする人は必ず必要なんですよね、うん、だからそれは自主性という自主とかいう部分とはまだ別の問題であって、うん、それはなんかとクラブ活動だから、うん、で選手権に出る、リーグ戦に出る、最終的な目標は勝つためやから、
うん、結構我々も同志社大学好きなんですね、ラグビーがね好きっていうかね気になるんですね、
だからラグビーパーウェイスに書かせてもらったんですけど、うん、結局みんな同志社を目標に関西は特にやってきたんですよ、うん、で同志社がまあ3連覇してその前にまあ退場者が出て、うん、5連覇するところが1連覇でまあ4回、うん、であの頃も総慶明は当然同志社を目標に、うん、でまだ帝京が出だした頃ですよね、うん、第5選手権に初めて出たぐらいのところで、だからやっぱり同志社っていうのは総慶明で特に帝京は今すごい勢いついてる、うん、の中でその同志社だけが落ちていくっていうのは、うん、ちょっとやっぱり僕の流れは違うんじゃないかな、
まあ、ね、好きってのはこう応援するわけじゃないんだけど、うん、なんか気になるんですよね。
そう
で私やっぱり関西の今大学のリーグ見るのすごい好きなんですけど、なんかこうはつらつとしててね、うん、気持ちがいいですよね、寛大も良くなって、
ね、これ佐藤隆というね、
うん、関西大学
読んできた、うん、行政、うん、それから山形発動機、うん、まあ、今の静岡ですね、神戸西武でプレーして、で同志社で4年間、うん、でそれからまあ大手門学院の女子ラグビーと立命館のコーチを兼務して、うん、まあ、5年してから関大が招聘したと。でやっぱ彼のいいのは同志社でそういう自習をやってるのにもかかわらず、うん、関大にはやっぱ武勲を入れるというね、うん、それはまあちょっと原稿にも書かせてもらったんですけど、うん、やっぱ彼がそう見てる中でやっぱりそのある程度の枠組みは必要なんじゃないかということやと思うんです、うんうん、ちょっとその基本的には同志社の人間なんですよ、うんうん、天理大学監督小松節夫同志社ね、うん、それから今その名前の出た佐藤隆は、うん、同志社、関大の監督、ま
あ、監督というかヘッドコーチ、
それから立命館のヘッドコーチ鬼塚龍太は同志社、
うん、
はい、それから今摂南がスクラム強くなってるんですよ、摂、うん、南大のスクラム見てるのが長山犠牲、これも同志社のフッカ、ワールドに行ってで日本代表候補のレベルやった、うん、それがまあ伊藤則明、前のヘッドコーチと同期団で呼ばれて辞めるときに一緒にミサを立てて辞めて、その後セスナの監督のあれですね、瀬川智弘監督、これも同期なんです、うん、で来てくれないかと、で彼は何をやってるからハイハイやらしてるわけです、亀四つ前なんてある、うん、で学生は当然そんな、なんでこんなやらなあかんのですかってなる、でもそれが大事なんやと、体を姿勢作って、でそれを彼はやっぱ落とし込んでいく、うん、やっぱセスナは今スクラムが強くなってる、だから入れ替え戦で龍谷と結局当たるんだけど、負けない大差で、やっぱりスクラムいてて外国人留学生がいる、うん、で関西全体のねやっぱエリオンレベル上がってるっていうのもあるんですよ、同志社にはちょっと不利なんやけど、
うん、
結局同志社が全部1点差で4チームが3チームか、うん、4チームですかな、関学以外、関学の上から3つ以外は、だからそういうのもみんなが力入れ出してるからあると思います、う
ん
う
ん、同志社大学の岡仁さんね、はい、亡くなる2ヶ月ぐらい前に私インタビューした時に、はい、本当に忘れないんですけど、うん、早稲田の人は絶対って言いますよね、
うん、
私は絶対って言えないんですって言ってた、うん、あれそういうこうなんか思い出しますね、
岡先生に教わった言葉の一つに、多数決でものを決めるやろうと思う、うん、でも多数決で決めた後の少数意見の中に真実があることがあるんやっていうことを言われたんですけど、なんかそういうのにつながって、だから哲学者的なものを持っておられたから、だから学生の自治ですよと、学生に任せますと、社会に出る前の準備段階ですよとっていうことでやっていったんだけど、その時代からやっぱり時代が変わってきてるという、結局リーグワンとかは管理管理でやっぱりやっていってる、でカスタムやっぱああいうのが必要なんじゃないかという形になってきてるんで、ばっかその変わっていく部分もある程度必要ではないかなと、
ダメなコーチならいない方がマシ、
うん、
でもコーチ抜きに日本一はなれない、
なれないです
まあそういうことなんです、でも岡さんの方ね、これも忘れられないんだろうか、人母校は府立天王寺高校でしょ、はい、だからまあ大阪の公立校、
はいはい、
もしね今でも今そこの コーチになったら、はい、無理やりでもあの私学の強いところに勝ちに行くんでしょって言ったら、はい、昔ねある人が言ったんですよ、うん、弱い方は勝っちゃいけないんじゃないかって、ね、これ面白い強いやつが勝つべきじゃないか、こうね、これもねだからちょっと早稲田的な考えと随分違うなと思って、
含みが多い、ね、
どっちかって早稲田の人ってたちっていうのはどんな戦力でもとにかく日本一になるってこう、まあ、無理やりこう持っていく、弱いの方分かっちゃいけないんじゃないかっていう、
だから藤島先輩が第三がやっぱり敬意を持ってた、そういうことだと思いますよ、うん、わざと同じ手法を取らないわけです、手法をね、うん、やり方を、だけど日本一になったという実績がある、
うん、
ただそっからそれ何年前の話ですかというと、
まあそういうことね、まあ、そ
やっぱり40年ほど前の話なので、うん、ちょっとそこまで勝ってないんやったら変えていく部分が必要なのではないかという、う
ん、僕はでも やりたくなるんじゃないですか、やっぱり勝ちたくなるでしょう、天王寺高校のコーチでもって言ったら、一番面白いことですからねって言ってました
その辺岡先生らしくてよろしいね、
なんか懐かしいなと思って今思い出話してしまいました、
あとんでもない、ありがとうございます。
でまあちょっと先の話をこうしていくと、今リーグワンが師走に始まって、
はい、
どうですかこう見て、う
ん、まあ映像で見るのが多いんですけど、うん、そうですね、埼玉パナソニック1チームやなと思って見て思いました、やっぱりしっかりしてるなと、うん、まあ飯島さんっていう GM がいて、その下にロビー・ディーンという監督がいて、うん、その上位形というかしっかりした形でやっぱりやってるし、うん、若手もいい選手が入ってきてますしね、外国人もやっぱ多分育成を考えてんやろうと思うんですよね、うん、ワラビーズとには届かないけどなんか才能のある人を日本に連れてきて、うん、ロビー・ディーンズさんにコーチングを受けさせて、ベン・ガンターとか、センターの
ライリー、
とか、そういう、ジャック・コーネルセンとか、うん、フィロソフィー、哲学があるんですよね、うん、あのチーム見てると。
あのね、例えば、ワールドカップでジャパン あのコーネルセンって、もう本当に頑張る、力を振り絞る、いつでもブレがない。黙々と力を発揮する、うん、でいつの間にかこういうストーリーってある教会で偉い人は僕にそう言ってたんですけど、ワラビーズになれそうなのに日本を選んでくれたんですよって言うけど違うんですよね、うん、ワラビーズに全くなれない、
そう、
もう全くそのエリートのコースに入ってなかった、うん、だから
日本に外れた20歳前ぐらい外れたから、うんうんうん、ただそれなりのものは持ってるから、うん、ひょっとしたらバゲる可能性はある、それも日本でやっていってって、でその辺を多分飯島さんなんかが考えてるんだろうなと思うんですよ。
いや、そういうことなんですね。だからベン・ガンターも私こう結構調べましたけど、
はい、
まああんな素質があるからと思ったら、やっぱりこうちょうどそういうアカデミーのトップクラブとかスーパーラグビークラスの、うん、そこに選ばれるかどうかという中で指を骨折した、うん、意外とねスポーツ選手の人生ってこうなりますよね、
あります、
ちっちゃな怪我が大事な時にやって時期を逃すっていう、
埼玉ワイルドナイツ、あすごいチームやなと思って、
飯島 GM ですか今、
そうですね、
彼が大学のね何年生かな、
僕大東文化大学ですね、
そう大あの時にね同じ高校のね先輩が早稲田にいたんですね、
府中西高校ですね、
そう府中西高校
あの井上さんというかハーフじゃないですか、
そうでね、
うん、
井上っていうのは真面目だから、
うん、
シーズンオフに一緒に個人練習をしようと、
うん、
大学は違うけど、うん、このね普通の都立高校から、
はい、
トップチームでやってるんだから2人で走ろう、飯島現 GM が、
はい、
私情けないことに自主練のために偽の怪我を怪我をしましたって自分で言ったことありますって冗談のように言ってましたけど
いいでしょ
あれ思い出しますねさっきのねコーネルセンとかガンターの話に、
はいはい、
ちょっと思い出すんですけどね、
はいはい、
こう私のこう学生の時のラグビー部の一つ上の先輩が、
はい、
ラグビーっていうのはね、上手いやつが試合出るんじゃないんだよ、試合出たやつが上手くなるんだよ、
そうですね、
だからつまり彼らは日本でチャンスを得たらもうワールドカップで全然通じる力があった、でもオーストラリアにいたら序列があって、
だから結局チームっての思い悩むのは勝たないといけないですよね、うん、でも若手は試合に出さないと上手くならないから若手を使う、
うん、
でもそうなると勝てない、
うん、
どっちにこう軸を置いて軸足を置いてやっていくのかっていうところが難しいですよね、
上昇チームってその循環がうまくいくんですよね、
うん、
勝ってるから若いやつ出せる、
そう
若いやつ出せるから彼らが力がつく、
そうですそうです、
そのね循環がこう乗った時に黄金時代っていうのがこうできて、
今だからパナソニックなんかセンターとかウィングやってる長田君とかね、うん、そういう感じで使えてるなって、
まあ、一緒に練習するだけでもね、私黄金期の新日鉄釜石松尾雄二さんとか、
はい、
八幡山で明治と練習試合するの見た時本当にあこれだと思ったんだけど、高校出たてのもう18歳の全く無名の地元の工業高校出たとか、
はいはい、東北の
18歳のセンターが急に中に入って、
はい、
松尾さんにパスをもらって試合する、一緒に試合する、
はいはい、
一緒に試合しながらすごいとみんなにアドバイスを受けて、はい、これは上手くなるだろうなっていう。
そうなんですね、はい、だからそういうふうにやっぱりしていかないといけないけど、結局勝ちに走ってしまうと育成っていうのはおろそかになってしまう、うん、だからもう難しいんですけど ね、
まあ、
ね。
でまあ、 リーグワンにね、ちょっとあれしますけど、はい、花園近鉄ライナーズ、はい、でどうですか、まあ、非常にこう割とこう近くで、
いや良くなってますよね。
あ、そう、
良くなってるって僕は思っています。つまり、
うん、埼玉
パナソニックの試合ちょっと古い話になると思うんです2週間ほど前かちょっと、まあ、拝見したんですけど、うん、ディフェンスが非常に良くなってるんですよ、
うん、
でまあ、向井さん曰くちょっとそのあんまり、システム的な部分がなかったことをきちっとやるようになったんだという話をしてて、まあ、それで前半、まあ、0対8、うん、で33分に実はトライ取ってんですけど、うん、センターの人が、まあ、ちょっとボール落としてしまって、うん、で TMO で、
うん、
テレビジョンマッチオフィシャルで結局トライ取り消されて、もしあれをきちっとつけてたら、7対5正面やったら、まあ、ゴールは外さないと思うんで、うん、そうなったら後半もどうなっていたかわからない、
うん、
ただ今やっぱりディフェンスを向井さん整備してるところでやっぱり手一杯やと思うんですよ、うん、去年失点調べると平均で53取られてるんですね、うん、1試合だから、まあそれは結果的にこの試合でも40ぐらい取られてるんですけど、
ね、
うん、だけど前半のあの頑張りが後半に続けばっていう、うん、けど、まあ、ディフェンスだけだったら疲弊してしまいますよね、
うん、
でやっぱり一番大きいのはあの試合にクエル・クーパーが出てなかったと、うん、それはほっぺたの頬の骨折、脳震盪から神戸との練習試合の時に脳震盪と頬骨の骨折を両方やってしもて、でスタンドオフに関してはもう3番手が出てるんですよ、そのクエイド・クーパーの次が一応武田優勝、これが開幕戦で出てるんですけど、でそれもまあ優勝も頬骨を怪我して、で3番手、まあ僕的に言うとこの野口大輔3番手をものすごい評価してるんですけど、左右のキックができて、うん、まあ、これ龍二君のお兄ちゃんです、ね、
しばらくライナーズファンにお届けします。本当東京にいますから
彼も左右のキックがやっぱりできてよかったんですけど、まあ、クエイドほどこうラインを動かせるかというと難しい、うん、だからやっぱりその階段ですけど疲弊するんですよね、ディフェンスばっかりやってると受け身になるから、うん、でアタックはやっぱり自分からできるし楽しいしって、やっぱり今の近鉄のレベルでいくとクエイドがいないということは一つ、それからワールドカップで怪我したセミシマシレア、これが後ろにいる、走らすっていうことができないと、じゃあどこで得点取るんですかっていう話になってくる、
向井新監督来ていい感じになってる。
いやー、そら僕はすごいと思いますけどね、チームをこう一つの形にしてやっていく、で、あの人もまあ、コーラで監督やってチームがなくなって、多分その指導に対して植えてる部分もあったと思うので、まあ、
それはそう
ですね、うん、でそれがまあ言うたらそのリーグワンのトップチームでできるわけやから、還暦を超えてね、すごい幸せなことやと思うし、でまあその彼を連れてきたのは今里さんって言いまして、まあ、元日本代表のスクラムハーフ、大さんも言ってはったと思うんですけど、2003年のワールドカップ、あの人が監督で行きました、で日本人最後のワールドカップを指導した、あの頃もいろんなことがあって、まあ、上からの圧力とかあって、藤島さんも私もたまたま帯同記者で行って、ずっと1ヶ月
いましたね、
見てたけど、顔がもうこんなになりながらもう最後までやっぱりやりきりはったから、
そうそう、あの時は2003年のワールドカップは宿澤さんと、はい、まあ、強化担当 の、
はい、
今は亡き、
はい、
宿澤弘明さん、
はい、
こう2人でね、
はい、
外国人選手は4人までかってこう2人で内々でこう、
はい、
で要するにまあ痩せ我慢したんですね、つまり、
うんうん、
でそういうことをまた言わないとかいいですね、あの人ね、こう人に、まあ、リーグワン、せっかくしずめさんが来てるので、まあ、神戸どうでしょう、まあ、大物が来て
この2人ね、
会見行ってましたよね、記者会見、入団会見か、
ちょっと行ってくださいという、
アーディー・サベアと、
アーディー・サベアとブロディ・レタリックですね、
オールブラックスの、まあ、重鎮ですよね、本物、
ブロディ・レタリックは2年前に来たのかな、1回、2年ほどいたのかな、でその時に藤島さんの後輩のマスオ・テルノリ、
うん
うん、チーム関係の仕事をして、彼がやっぱり僕にいい言葉をかけてくれてね、レタリックがラックに入るとラックがグイーンって動くんですって、で見たらすごかったんでしょ、やっぱり今回も
僕はね、静岡戦をこう現場で見たんですけど、
はいはい、
12月、
はい、
いや、あのレタリックはタックルが最後も大接戦で、
うん、
もう静岡が行くかなって時に、猛攻をかけた時に連続タックルしましたね、バーンタックルしてすぐ起き上がって、タッチライン際を独走した選手を内側から追いかけていって、またバーンとタックルして、うん、あ、結局こういうことなんだなと。
で、共同主将にしてるんですよね、
うん、
山下楽平選手とウイングの、 で、まあ、それを質問でどう指示したんですかって聞いた。で、福本チームディレクター正幸が言うには、いつ決めるんだという話をキャプテンにしてて、首相をって、だ待ってくれ待ってくれ、練習見て来てから考えるっていう話で、でレタリック、まあ、山下楽平選手は向き合い方やと、ラグビーに対するね。でレタリックはその時に言ったのはこれまでの経験ですと。でも実際そのキャプテンっていうのを背負ってから余計に凄みが出てるような感じはしますよね、うん、
やっぱりね、大物のあれだけキャップ持った選手をキャプテンにしたら、うん、もう絶対に裏切らないですよ。そういう意味では正しいですよね、うん、もうで、あのこうなんていうかな、スターを集めたみたいな印象あるけど、あの二人サベアとレタリックはもうひたむきですもん、プレーがひたむき。
そでそのサベアに関しても、うん、福本チーム出るから、うん、なんか来てくれたらええなみたいなこと言ってたら、うん、あ、こういうかみたいな話になってええーってなったっていう、驚いたという。
で、あのライナーズ、花園ライナーズのクエイド・クーパーがね、うん、クレにそのシドニー・モーニング・ヘラルドっていうオーストラリアの新聞が、まあ、日本でインタビューしたんです、
はい。
で、まあ、主にエディ・ジョーンズのことを聞くんだけども、はい、あのその中でデイブ・レニーについてね、うん、ここを語ってましたね。あの本当に準備されていて、うん、いいコーチで、あの時はね、カンニングペーパーを持って試験に臨むような感じで試合をしてたと、そう言ってましたね。で、まあ、いなく解任されてエディ・ジョーンズが来て、これはまあ、あの本当にクエイド・クーパーの新聞に語った言葉ですよ、
はい、
ノープランになったと、まあ、そう話してましたね。でも、まあ、私はエディ・ジョーンズほどの人がノープランなのかってこう思うんだけど、まあ、これ一つ事実としても新聞世界中に、
ね、
世界中にまあ報道されたことなんですけどね。でバイオデイブレニーはいい監督なんだなってちょっと思いましたね。だから、
うん、私ちょっとライン見て思ったんですけど、うん、これ専門的な話なんだけど、うん、デコイって使うじゃないですか、うん、ラインの後ろに選手を入れて、それがね結構流れるように入ってきて、デコイって結構後ろ通すんですけど、うん、前上がりで通して、うん、なおかつその横について選手がフラットみたいな感じでもらうから抜けちゃうんですよ、うん、でフルバックの山中良平選手に一言だけね、試合終わった時、あれ練習やってるのって聞いたら、いやそれはもうやってますよっていう話をしてたんで、戦術的なことも考えてるんやなと思って、神戸って基本的にパスラグビーなんですよね、フォワードとバックスを下にした、だからフォワードがガチガチにって勝つ勢じゃないんです。ただ、まあ、サベアとレタリックが入って、そこでのフォワード戦でもある程度勝負ができるようになってるんですけど、やっぱりレブ・デニーっていうのが考えて、まあ、当然その上にそのウェイン・スミス、
うん、
ラグビーコーチメンターっていうの、でこれもウェイン・スミスもやったらすごいな思うな、その私は神戸と近鉄 の、うん、あのライナーズの、うん、花園ですね、花園ライナーズの練習試合を見たんですけど、ゴール裏で見てて降りてきてましたわ、うん、でこの2人がやっぱりこう神戸を方向性つけてやっていってる。でクエイドはやっぱりよく見てると思うので、クエイド・クーパーはその表現というのは正しいと思いますよ、うん、まあ、あのエディ・ジョーンズに関してはちょっとその外されたという部分があると思うのであのそういうこともあるかもしれませんけど、うん、神戸って今年はまあ楽しみのチームじゃないですか、
うん、ただ私静岡の試合見た時に、静岡のスクラム恐るべしと思いましたね。あの川田、日野、伊藤って、あの172センチぐらいの3人がグージオンのお尻をレタリックが押してるスクラムを押し込みましたよ恐るべしと、ブルーレブズを恐るべしと思いました。あのセットプレー
長谷川慎ですね、
うん、本当に
スクラムを見てるのは長谷川の慎さんですから。
だってグージオンのお尻レタリックを押したら世界で一番強そうじゃないですか
普通は砕ける感じですけどね一番がね、
いや本当にもう試合も勝ちかけてましたね、うん、本当に最後一番大事なところで交代で入った選手がちょっとこう反則をして、ま
あ、これホームの開幕よりもあったでしょ、開幕になるのかな、
開幕
ですよ、だからやっぱりそれは気合も入ってるし、うん、まあ藤井監督ね、就任したばかりですから、
本当にあのヤマハスタジアムって雰囲気が良くて私好きなんですけど、見やすいしね、
いいですね、
広場でこういろんなイベントがあって売店が出て、その売店もね、なんか静岡のこうね、なんか美味しいジュースがあったり好きなんですよ。であの公式グッズのところにものすごい長蛇の列ができてて、本当ドジャースのユニフォームも売ってるのかと思うぐらいのびっくりしました。だからもう本当なんかいろいろうまくいってるんじゃないですか、まあ、実際には現実にはいろんな難しいことあるけど、流れとしては
静岡ってなんかやっぱ独特の文化ありますよね、うん、東西に長くて東京と西の方の文化を受けてる、
うん、で
だからスポーツ新聞も静岡に支局を出して、
そうでした、そうでした、う
ん、そのね、誰かもう新聞社にいたから、スポーツにいたから分かると思うんですけど、それでやっぱりその面を作ってますから、うん、ちょっとだからこう独特のやっぱり いい文化が静岡全体にあるんじゃないかなと、あの温暖ですしね、気候が、岡山と静岡がやっぱり日本で温暖ということは植物もよく育つし魚も取れるし、ちょっとそういうねやっぱ考えるとなんか分かりやすいかなというね、はい、
で神戸、はい、どうですか流れとしては。
いい流れだと思います、うん、レイブディニーがまあやっぱちゃんと教えてて僕とつしてますよねこの人、うん、雰囲気がね、
あの人ギターが弾けて、あの若い時ウェリントンでパブをね経営して、
そうですか、
一人ぼっちの羊飼いっていう店なんですよね、日本語に訳すといいですね、なんか
ネーミングからしてなかなかセンスありますよね
行ってみたいですね、
行ってみたいな
でもあのなんか練習は厳しいって言ってましたね、うん、もうそれ
あのだと思います、うん、結構きついっていう話はしてましたし、
まあ、最初の同志社大学の話だけどやっぱり練習はきつい、厳しいですよね、まあ、そこは勝つんですよね、
練習しないと勝てへんすよね、うん、能力があってもやってきた時間って裏切らないと思うから、うん、どこまで、もちろんそれは今怪我させたらダメですし、強度を見ればだからまあ S&C コーチがついてるんですけど、でもやっぱりそれなりの練習していかないと勝てんですよ。
私大学早稲田のコーチの時に学生に言ったことありますけど、うん、東大がすごい外国の理論で合理的に今年練習してきたってもちっとも怖くないだろう、うん、地獄のような練習を早稲田戦に向けてしてきたらしいぞ1年間って言ったらやっぱり嫌だろう、早稲田も同じだよって言ったことあります
1時間ぐらいやり続けてるからね、そういうの、いや
それこれはもう事実ですね、事実、だからこう、
そう、私もそれはもう賛成ですね、
だからジャパンもやっぱり猛練習、まあ、下からある程度のところまで来たし、うん、エディ・ジョーンズそれから、うん、ジェイミー・ジョセフとも、はい、ジェイミー・ジョセフさんみんな 今になってジャパンの選手解放されて話し出しましたけど、うん、めちゃめちゃきつかったって言ってましたね、うん、エディ・ジョーンズの時よりきつかったって、
すぐに起きるとかずっと走るとかっていうことを続けていかない限りそれやっぱり勝てないという、う
ん、結局それはもう本当に普遍的なね
だと思いますけどね、
僕はあのいつも話しますけど大西哲之助さんがもうずっと話しまして昔から、うん、ジャパンを上手いやつ集まったと思ってそこで思考を止めるからダメなんだと、
そうです、ね、
彼らを鍛えてやっとイングランドに届くんだと、こう
だから1968年のオールブラックスジュニアを破った時にもそうですし、うん、で70チームですかね、イングランド戦は6対3、うん、あ3対6ですな、あれもだからチームとして呼んでそこで鍛え上げる、
あの時はだから今みたいに集まれないみんなアマチュアだし、
そうですね、
だから大西さんがやったのはその夏合宿の初日に計測するって先にアナウンスしといて、うん、自主練でもみっちり走り込ませると、そしたらあの尾崎正義っていうあの
トヨタからトヨタ自動車、
でこのもうベテラン、当時ベテランのイングランド戦の前かな、ベテランの人がもう上位でやっぱりマラソンというかこう長距離走を帰ってきたと、うん、その時に行けると思ったこう言ってましたね、
こう
あいつが前の方で帰ってきたベテランなのにこう
大西先生のことをだから、うん、あのみんな懐かしみを持って話しますよね、うん、もうそれらの人だってもう80ぐらいなんですけど、もう坂田先生の坂田義弘さんなんか坂田先生、うん、私はもう先生なんですよ、
坂田義弘さん、
うん、もうベタ褒めですもんね、うん、もう一つになってなってチームがあって、うん、小笠原さんからもそんなことを聞いた記憶がありますし、横井明さんなんかも、うん、まあ横井さんなんかは早稲田と日本代表でずっとやってるんですけど、
うん、横井明さんが僕は20年ぐらい前にね話聞きに行った時に、君たちは水杯割ったとかね、ジャージに塩を巻いてね、
はいはいはいはい、
死んでから骨は拾っていくっていう大西さんのそういうとこばっかり書くけどな、あの人が今生きとったらどういうラグビーをするかというのを考えなきゃダメだって、うん、それを想像するんだって言ったことありましたね。
あ、素晴らしいですね、
やっぱりその戻すと話、もう練習いうのは実践とかそういうのは当然いいんですけど、うん、やっぱり練習した方が勝つというのは地面の利やと思うんですよね、で弱いチームはやっぱり練習を積んでいかないとなかなか勝てないよということだと思います、
うん、でまあエディ・ジョーンズさんがね、まあ、戻ってきて、
そうなんですよ、
まあ、その経緯についてはね、でも今回は新聞記者も頑張っていろいろ書いてますけれども、うん、ファンの人はやっぱりあの人が来たらって期待はもちろん持ちますよね、うん、今海外の僕らみたいに仕事で海外の文献読んでるとかなり非常に厳しい批判にさらされてるんだけれども、しかしやっぱり日本のファンの人はあの、まああれは本当の快挙ですね、スプリングボックスに勝った、これは文句なしの
2015年ね、
あとまあ急に話変えていいですか、
どうぞ変えてください
あのラグリパのラグビーリパブリックの、はい、関西のコラム、
はい、
私好きなんですけど、
ありがとうございます、
時々美味しい店が出てくるじゃないですか、
はいはい、
あのこの間ロバタ焼きのあの、
はい、和光ですね、
あれいいんですよね、
いやあれね、ちょここちょっと考えてたんですよ、で田村編集長ラグビーマガジンの当然あれ管轄で、うんうん、私の原稿は田村編集長が見てくださってアップされるんですけど、うん、そう考えたら食べるもん最近書いてないなと思って、うん、私も食べることが好きですし、 そんな飲めないんですけど、いやまあ連絡したらたまたまやっていいっすよという話で、うん、あの和光のね長田区長澤拓也さんがオーナー店主
で、あれは大阪のまあビジネス街にあって、
そうです
真ん中です、ね、ビルがねすごいんですよね、そう廃墟ビルみたいなところに奥に、
もともとあそこは、布屋をやってたらしいお父さんが、 あの辺は糸編の会社が多いので、でも布地だけやってるのは面白くないということでそういう炉端焼きを始めたと。
カウンター席がこうこの字の小さなね。
でそこにあの冷蔵庫、
まあ、冷蔵庫がこう真ん中がくり抜いてあって、
そうそこに冷蔵庫、
蓋のない冷蔵庫なんですよね。
でそこに、
3階の
商品をバーっと3階の珍味を置いてる、
もう美味しい魚野菜
で、そこのカウンターは予約できない。
私これも白状するとは田村編集長と言ったことあるんですけど、二人でこの中に入って眠りたいなってこの冷蔵庫の中にこうくの字になって、
あれでもちゃんとね
なんか人生の幸せがそこに詰まってるような
あれでもちゃんとあの串売ったりやってるんですよ。いろいろそのね開店前の準備をして、
わかります。
であのだからあのこの字型のカウンターは予約はできない、うん、だから行かないとダメだけど、まあ、テーブル数がいっぱいあるのでそこは別に予約したらやってくれる。おっしゃる醍醐味はあそこでこう商品を取ってこう焼いてるというね、うん、時々やっぱりそういうのね、
やっぱりあのいい酒場っつうのね、
ラグビーの人は結構あの食べること好きな人が多いので飲むことで、まあまだできたらああいうのをできるだけ取り上げてあげたいなと思うし、
いい店っていうのはね店の全ての細部に至るまでその主人の美学が貫くんですよ。これが大体見分け方ですよ。
そうなんですよ。
妥協したスペースが一つもない、
うん、ないんですよ。
どこに物を置くか、どこにボトルの棚があるか、ビールはどこに置いてあるか、
これはもう日々の
メニューの自体、
そう
自体
初めて行った人は多分値段書いてないびっくりすると思うんですけど、店長曰く4,000円ほどで飲み食いできますよと。まあもちろんそれは人並み以上に飲んで食ったら4,000円超えると思うんですけど
詳しくはそのラグビーリパブリックを読ん
で、はい、関西にもし来ることがあればまた行ってやってあげたら面白いかなと思います。で土日が休みなんですよ、祭日でもね、営業してることもあるんですよ、うん、予約が入ったら働いてる2人もラグビー関係ですし、
私はあそこ大好きです。
ああよかった、ぜひじゃあ年明けましたけどまた、ああでも年明けたらもう閉まってねえな、すいません、1日から30日から休みやから申し訳ございません、まあ、
ファンタジーとして聞いていただければ、
あそうですね、一種のだから11日以降また明けるみたいなので、
私はやっぱ酒場語るときあんまりこうガイドっていうよりファンタジーですから、自分の中の夢を語ってるような
もうお酒大好きですもんね
いやいや最後にね、ちょっとこれまあ暮れにね、残念な知らせなんですけども、はい、泉武雄さんというね、はい、私今日最初の言葉でまあ取り上げたんですけれども、かつての早稲田大学の名コーチ、フランカーの、うん、お亡くなりになって、
はい、
私も知っている人なんですけれども、はい、こう知られざるというか、知る人ぞ知るであって、日本中の人が知っているというコーチではないんだけれども、はい、静め記者もちょっと関係ある。関係あるという
か。泉さんのことは、うん、東海大行政の土井隆先生、まあ現在、東海大相模の中学校の校長、うん、それから花園近鉄大学の向井翔吾さん。で、これはなんでこの人らがから話を聞いたかというと、うん、この2人が東海大の学生だった時に泉さんはコーチで来てたわけですよ。
そう、東海大の監督もしてね。
ああ、そうです。
早稲田のコーチをした後に。
あ、そうです、そうです。
で、あれですよね、土井先生は、土井さんは、泉さんが自分の師である大西哲之助さんにラグビーをこう習いに行くときに、はい、マネージャーで大学の東海大の、はいはい、こう運転をするために、はい、こう一緒に行ってソファーの横でこう聞いてた隅で、
泉さんが大西哲之助先生の家、うん、当時は多分もう六本木の家だったと思う、うん、六本木の家だと思うんですけど、そこに呼んでもらったのが俺と向井と二人だったって言ってました。
あ、はいはい、
で学年は同井先生の方が一つ上なんです。西麻布ですね、同井先生の方が一個上で、うん、ただ同井先生は一浪士入ってるので年は二つ上なんですけど、うん、泉さんはその二人が将来的な神になるというふうに見ておられたんではないかなと思います。
でこうじーっと聞いてたってこう、
うん、
まあ、こう二人がねこうラグビーの話を延々と
する。同井先生の話はやっぱりすごいなって思う、うん、クロスディフェンスを知ってるかって言われたらしいんですよ、うん、
クロスディフェンス、
うん、でそれはわからないというのは、要するに第二センターが第一センターに突っ込んでくるんですね、うん、外からこの第一センターに相手が強い時に外側のセンターがクロス、うん、だからクロスディフェンス、
あ、
味方の第一センターが第二センターに行く、うん、で第一センターが強い場合はここに外から入って止めていく、
うん、見えないとこからドーンと入るような、
それを土井先生がおっしゃって僕が覚えてるのは、うん、元木幸雄がいた大阪工大校でやった上昇学園ですね、現代の、
まあ、怪物的な選手、
そうです、うん、したら20点ぐらいの差で負けたんだって、うん、でその時に当時その西麻布の家で聞いてた、うん、 で大西先生の言葉が降りてきて、うん、クロスディフェンスっていう、うん、でそれを私にその話をしてくれる、うん、こういうことを俺は教えてもらってって、うん、ああその当時からそんなことをやっておられる、うん、つまり第一センターが動けなくなるんですよ、外から入られるから、その話をね、してくださったことがあって、うん、でそれは泉さんが大西先生の家に連れてくれと、俺と向井だけだったっていう話をしました、
うん、なるほどね、
だから山本元さんがあの時師匠で、あの時は愛媛で固めたんですよね、山本元さんが
早稲田ね、
そうです、はい、新田で早稲田のキャプテンで、早稲田のあの時主務なんです、調べると、うん、でそれは松山東高校、
泉さん、
ね、これは泉さんは、うん、これは正岡式を生んだ、うん、旧姓松山中学の僕の好きな旧姓
坊ちゃんの舞台になった、
そうです、うん、でこの2人でチームを固めて、うん、で泉さんが、まあ、山本さんはそのサントリーに引っ張られて、うん、サントリーの監督ガンさんはやったりして、で泉さんは そういう姿勢の選手を教えてって、うん、本当につい、1週間2週間の前向井さんとお会いして、お元気ですかって言ったら、今あの松山に戻って造園屋をやってると
、まあ、家業ですね、家業、
そうですね、でついで有事的にやってるよっていう話を息子に譲って、うん、だからちょっと僕もあのその話を聞いて驚いたんですけど、
クレニーで本当不法が、
そうですね、でもあの方いないと、
だから土井隆、要するに東海大行政のにもつながってるわけですよね、
つながってるんですよ、つまりそれは早稲田の OB でも何でもないんですよ、ラグビーとしてのつながりがある、うん、で向井翔吾もつながってる、うん、で後日日本代表の監督になる、うん、でこっちが東海大行政を今、まあ、6回優勝を、うん、歴代4位ですね、4位タイの6回優勝、うん、そのベースを今湯浅大地というこれ素晴らしい監督が、うん、あの教え子が継いでますけど、そこにやっぱり至る最初の優勝というのは土井隆先生が行って、だからそれは全部その泉さんの教えがそこに生きてるということだと、うん、まあラグビーってこんな感じだと思うんですよね、そういう教えがいろんな人に伝わっていってなってるから素晴らしいのではないかなと思います。
ゲスト関西在住スポーツライター、しずめ勝也さんでした。忙しいとこありがとうございます。
どうも失礼しました。ありがとうございました。
やってやれないことなんてない、走り続けて次を作る、それを僕たちは小さいクルと呼ぶ。
リサイクルのその先へ、ウィーコールリサイクル西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
これで上がってきたら本物よ。これは泉武夫さん、私が早稲田大学のコーチをしている1996年8月菅平の夏合宿で聞いた言葉です。泉さんという人は1970年代のこう早稲田黄金時代っていうのがあって、その時にこうフランカーのこうまあ鬼コーチとして、あまたの無名選手をもうジャパン、そのクラス日本一の一員に育て上げた名コーチですね、職人コーチです。例えば石塚武雄さん、伊藤隆さんもそうですね。石塚さんはもう伊藤さんも本来バックスであった、そういう人をこう一から鍛え上げて、体が小さいのにジャパンに導いていく、何もかもが理にかなったトレーニングをものすごくハードに一対一でこう仕込んでいく、結果が必ず出ました。で、まあこの方を私がコーチになった、もうすでに50代だったと思うんですけれども、もう松山、愛媛の松山東高校出身なんで、家業の造園業、故郷に帰られた人を夏の臨時コーチとして、フランカーの専門コーチとして呼んだんですね、来てもらった。そしてこの野村義久というね、4年生がいたんですね。で彼も愛媛の愛工学園というどちらかというと勉強の学校で、ラグビーはそのとこやってるのかというようなところから来て、体も小さくて、確か理工学部の4年生で、もう努力に努力を重ねて、この夏合宿で1軍ですね、 A チームがもう狙える、もうほぼ入るところまで来た。でその合宿の何日目、最初の方でしたね、こう大事なセレクションマッチ部内の がある。その前の日の午後の練習が終わった後に突然この泉臨時コーチがその野村義久を残して、私それそのそばにいたんですけど、マネージャーに野村の晩ご飯を一つだけこう取っといてくれと、残しといてくれって言い残して二人でグラウンドにこう消えていきましたね。上がってきたのも何時間後でしょうか。一対一で猛特訓したんですね。転がるボールに飛びつく、起き上がってタックルする、グラウンドを何周も走る、まあ、そこだけ切り取るとこうしごきのようですけれども、ひたすらそのフランカーに必要な練習を仕込んでいく。で、野村というのは相当タフな男でしたけれども、フラフラになってこう、まあ、倒れる。もちろんこうドクターなんかを控えてるんですけども、で僕は泉さんがコーチの部屋に帰ってきたのに聞きました。なんで野村にそういうことをしたんですかって言ったらこう言いました。お前たちもあいつが大好きだろう、全く無名の学校から入って理工学部で入って勉強と両立させながら努力をして、体が小さいのにもうレギュラーになれそうだ、4年で初めてジャージが着れそうだ、お前もあいつが好きだろう、可愛いだろう、だけどな、あいつをあのまま出したら、聡明線に出したら明治の高校ジャパンのやつにバカーンってやられて終わるんだと。で、今日あいつを、まあ、これこの言葉が適切か、ラグビー用語で殺しといたから、明日のセレクションマッチであいつは活躍できない、でそれを理由にお前たちはあいつを一回下に落とせって言うんですよね。下のチームに落とせ、でこの合宿中にそこからもう一回這い上がってきた時に使えるんだってこう言ったんですよね。それを聞いた時に私感じたのは愛情でしたね。ラグビーのコーチングというのは個人教育なんだと、この男にどうしてもこれをすることが必要だと思ったら、まあそこだけ切り取ったら残酷なような練習をさせる。だけどあれ60に近いような人があのグラウンドに何時間も立ってるだけでもきついですよ。私も経験ありますけど、で考えてみたら同郷の愛媛の泉さんが一番可愛かったんじゃないかなと思いましたね。でこの野村が卒業後テレビ朝日に就職をして記者になります。で2011年の10月ですね、リビアでこう取材中の事故で、まあ、亡くなるんですね。で今問題になっている彼はガザなんかにも非常に関心を示して、もう非常に積極的なこう取材をしていたカイロ支局長だったんですね。37歳でしたけれどもね、あのよく思い出します。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。